おはようございます。批評家の宇野恒大です。4月22日土曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組では政治からサブカルチャーまで、そして日々のちょっとした出来事まで幅広く取り上げていきたいと思っておりますが、今日はね、あれ見ました。何でしたっけ、あのアニメ、今やってる春アニメの感想みたいなことを言おうと思ってるんですけど、あれ、あのすごい話題じゃないですか。あの何でしたっけ、なんかタイトルがちょっと思い出せないんだけど、あれ僕の心のやばいやつ、あれね、あれがね、ちょっとね、なんかちょっとあの仕事で取り上げようみたいなこともあってね、3話くらいまで見たんですよね。でね、あのまあなんか内容的になんかラブコメみたいなやつで、なんかすごい超なんか中二病をこじらしてる結構陰キャのね、こうスクールカースト最底辺のなんかすごいこう、あの何、猟奇殺人とかなんかそういった系のなんかこう何シリアルキラーとかね、結構感情移入しているような感じの、ちょっとチビでイケてないネクラな結構男子みたいなやつがね、がなんかすごいちょっとなんか毒もとかやってる感じの、もう身長もすごい170センチぐらいあるような、結構なんかすごい学校一の美人みたいなことを、なんかちょっと偶然仲良くなって、ひょんなことから仲良くなってみたいな感じのラブコメみたいなやつなんですよね。でね、まあ正直ね、僕ね、なんかね、あの第一話何が面白いかちょっとよく分かんなかったところあるんだけど、まあ3話ぐらいまで見るとね、ああなるほどなっていうね、思いました。なんかあの全然もういわゆるさ、なんかサプリメント的なね、なんかほら最近あの多いじゃないですか、なんかこう〇〇さんは〇〇みたいな感じのさ、なんとかかんとかの〇〇さんみたいな、全然こうなんかこう平凡だったりとか、むしろ平凡以下の結構陰キャのね、スクールカースト界の男の子のとこにすごいこう可愛い女子が一方的に言い寄ってきて、なんか読んでる少年とかおじさんとかが結構ウファウファするみたいな、なんかハーレクイーンのね、結構逆バージョンというか男性向けみたいな感じの手法で作ってあるような、まあラブコメ漫画とかアニメとかって、まあ定着アンジュとしてね、もうすっかり定着してると思うんだけれど、まああのなんかこうテンプレートの中で基本的にはこう作られているんだけど、なんかあのあれですね、相手のこうテンプレートみたいなのを結構安定した枠の中でね、なんか物語の展開もなんかこうあの主人公たちのね、なんかこう性格設定というのも、なんかこうすごくテンプレートの中で安心して見れるという枠の中で、どれだけ細かい心理描写とかを結構繊細にやることができるかっていうことの勝負をしてるっていう、なんかこう一個の枠のなんか一歩もはみ出ないことを、あの最初に全部決めた上の中で、どんだけそこをなんかこう詳細にあの描いていく、丁寧に描いていくことができるかみたいなことをやってるタイプの作品だと思うんですよね、あの今のところ3話までみたいな感じで言うとね。でなんかあのあれですね、あのオープニングのね、結構ヨルシカの曲でなんかこう第一秋太郎がコンテキってるんだけど、あれなんかも結構よくできていて、ああなるほどなとかそういう見てるんだけど、あのね、僕がね言いたいのはね、なんかこのなんかアニメの話ではどちらかというとなくてですね、なんかね、あの今僕44なんだけど、なんかもう二回りぐらいして、なんかこういうなんかちょっと甘酸っぱいのいいなって思いましたね。なんかね、あのやはりね、リアル中高生の頃やっぱこういうの僕無理だったんですよ。やはりこう実際の自分の置かれた環境とかね、そういったのとか見て、もうこういったなんか自分たちの置かれた環境を否定するために、なんかそういった願望充足的ななんか漫画とかアニメに逃避してるやつは痛いぐらいのことを結構あの思っていたし、でもそれがなんかね、多分大学生ぐらいになるとなんかちょっと距離ができてきて許せるんですよね。でもなんかあのでそれがなんかあのなんかこうまたちょっと大人になってくると、なんかそういったなんかこう商業的なポルノグラフィーで小銭に稼いでる業界のことみたいなこととかがちょっと嫌になってきて、またちょっと嫌いになるんですよ。でそれがなんかもう一周ぐらいして、まあでもなんかこういうね、なんかすごいこうあのコンビニのジャンクフードみたいなものの中でも、あのジャンクフードだからこそなんか届く層っていうのがいて、そういった人たちに対してなんかこうあのジャンクフードだからこそ届くものってやっぱ世界にあるから、その良質なジャンクフードを作ることによって、何かあのその人たちのね、それなんかジャンクフードなのに美味しいとかじゃなくて、ジャンクフードだから美味しいみたいなものをしっかり作ることによって、ちゃんとなんかこうあのメッセージを届けるとかね、ある種の世界観を提示するみたいな仕事って大事なんだなみたいなことを、やはりもう30とかになると、30とか過ぎるとやっぱりもう一回思い直すんですよ。でなんかそんな感じで、結構こういったものって僕好きだったり嫌いだったりをなんかこう繰り返していくとかね、やっぱりもう単純に結構年取ってきて、単にバカバカしくなって全く見なくなる時期とかもあるわけですよね。受け付けなくなる時期とかもあるんだけれど、まあなんかね、うん、だから2週ぐらいしてね、あやっぱこういうのいいなと思ってますね今ね。でね、なんか僕ねやはりね、自分のね、なんかティーンエイジャーの頃やっぱり思い出すんですよね。特に僕ね、男子校だったんですよね、なんかね。で男子校しかもこう寮に入ってて、なんかね、あのなんかあ 共学ってやっぱなんかすごい楽しいのかもしれないなと思う。いや、実際に僕がね、共学とか行ってたらね、あのなんかこうアニメの主人公みたいな感じになってたと思います。あの、なんかアニメの主人公マイナスヒロインみたいな学園生活だったと思いますよ。なんかもうすごいこう、中二病をこじらせてね、なんか愚民どもは死ねとか思って、なんか俺様は頭いいけど、こいつらはゴミみたいなことを何の根拠もなく思っていて、クラスから孤立する自分を正当化するみたいな人生を送ってた可能性がかなり高いから、なんかむしろ男子校行ってた方が楽しい人生を送れたんじゃないかぐらいのことをやっぱ思うんだけれど、ただやっぱね、なんかああいうね、同級生の女の子にドキドキしたかったなとかやっぱ思いますよね、普通に純粋にね。ただね、なんかね、なんかね、まあ、作者なんかね、原作者がこう女性の漫画家さんで、なんか割とそういったなんかこう男子のね、なんかこう全身性欲の塊みたいな感じの、なんか脳内の 98% が性欲で占められてるティーンエイジャーの男の子の心理みたいなことを多分一生懸命ね、リサーチとかしながらリアリティ持って、それでのリアリティ持って書いているんだけど、あのやっぱ唯一不満なのがね、なんかね、なんかダメな男の子のね、なんかね、変態力みたいなものの描き方がね、もうちょっと頑張ってほしいなと思うんですよね。あのリアル男子校出身者としてね、なんか主人公がちょっとなんかこう仲いいってわけじゃないんだけど、割と主人公とよく絡んでる男子グループみたいなやつが出てくるんですよね。その中に一人なんかこういがぐり頭の結構なんか少年がいて、なんかちょっとなんか田舎の高校とかにいそうな感じのね、で彼が結構割と性欲がねじ曲がってるような感じになってるんですよ。なんかちょっとなんかすごい、いわゆる結構ちょっとなんか福岡というよりはもう肥満した女性に異常なあのフェティッシュを持っていたりとかね、なんかそういったちょっとアブドーマルなね、あのプレイに、まあ、中学生で多分童貞なんだけどめっちゃこう憧れていたりとか、まあ、そういったなんかちょっとやばいなんとかくんっていういかぐり頭の男の子が結構出てくるんだけど、あのね、でそいつがもうすごいやばい変態だみたいな感じでそのクラスで扱われてるんですよ。でもね、僕の高校時代の話をしますよ。で僕あのある男子校の高校の時にあの函館のある男子校の寮に結構入っていたんだけど、あのそこねなんかね、なんかちょっとあれなんですけど、まあ、ちょっと結構名門なとこなんですよね、あの言ってみればね。でなんかそれがなんかこう外国の修道会がやってるところで、そこが、まあ、僕35回生だったんだけれど、なんかもう 3,40 年ぐらい前に函館にこの学校がやってくると、でもうそしたらもうすごい現地の人はすごい喜んだらしいんですよ。ああ、あの名門がやってくるんだみたいな感じで、これで函館の街もすごくもっとなんか良くなるみたいなこと思ったんだけど、もう僕がその学校に入った時にはもうね、めっちゃヘイトされてるんですよ。なんかもうなんかね、キモいやつの代名詞みたいになってるんですよ、その学校の名前が。僕の学校の名前がなんか男子数名が函館市内をなんかあのキモい感じで歩いてたら、もうそれは絶対うちの学校みたいに言われてるんですよ。なんかキモさもなんかこう代名詞みたいな感じに言われてるんですよね。でなんかね、あながちでもね、なんかねそれがねポイントとしてはあの偏見じゃないんですよ。で、あのどういうことかっていうと、なんかあのね、だからその なんだっけ、なんか僕のなんとか心のやばいやつに出てくるちょっといがぐり頭の少年とかがすごい変態というふうに思われてるんだけど、あれがなんかもうね基準なんかこう水準なんですよ。あれがなんか割と平均値なんですよ。わかります？なんかあのね、もう会話の結構9割ぐらいがもう下ネタなんですよ。しかも高校生の下ネタとかだから、もう結構しょうもない感じの下ネタですよ、頭の悪い感じのね。でもそういうのがもう会話の9割ぐらいで占めていて、もう性的妄想をいかになんか発散しようのない性的欲求みたいなものをある種の妄想として日常会話の中で発散することによって過労死で恒常性が保たれてるみたいな世界が3年間寮の中で続くんですよ。しかも寮だから24時間その状態がずっと続くんですよね。それを周りもみんなそうだから自分もそれでいいんだっていう謎の正当化が行われながら、そのバイアスによってどんどん強化されていくっていうことがもう丸々3年間結構続く感じなんですよね。なのでなんかね、あれなんですよね、なんかね、もう3年間だからずっと変態バトルの中にいるみたいな感じなんですよ。で、あのいがぐり頭の少年が、あの、僕の、なんだっけ、心のやばいやつですけど、いがぐり頭の少年が割と平均値なので、なんかその、あの、各クラスにやっぱり一人ずつ、なんかこう、トップアスリートみたいな感じのスーパー変態みたいなやつがいるわけですよ。で、もうそいつとかちょっと、あの、どういう行動をとってたかって、さすがにちょっとこの、なんか、ポッドキャストで言えないような、やっぱりことをやってる、今だったら絶対炎上するようなことを結構日常的に結構やっているわけですよね。でそいつらがもう本当になんかゴールドセイントみたいな感じになって、もうなんかすごい各クラスの一人ずつぐらいいて、ちょっとなんか変態バトルヒエラルキーの結構頂点に君臨していて、こう謎のイフとリスペクトを浴びてるみたいな状態なんですよね。で、あのね、だからホリエモンの YouTube とかでね、もう結構話しましたけどね、あのほら、なんか屋上とかあるじゃないですか、なんかね、屋上でなんかさ、不良がタバコを吸っててさ、いつもここにいるのねってこうヒロインが話しかけてくるとかさ、まあそういうのあるじゃないですか。だから、まあああいう感じの思い出とかも完全なくて、もう屋上とかってなんかやはりでも人間の魂をすごい解放させるようなところがあって、あのね、やっぱ未だに覚えてるのがね、僕ね、 3年生時だったかな、なんかね、あの、まあ、屋上とかやっぱよく僕ら行くんですよね、気分転換にね。で、なんかで夜に結構歯をね、シャカシャカシャカシャカシャカってね、あの磨きながら、寮の中ってね、結構みんなパジャマにドテラ着るんですよね。なんかね、冬場はね、北海道結構寒いんでね。で、パジャマにドテラ着て、友達のふと2人で歯を磨きながら、あ、明日ってさ、結局体育あるんだったっけみたいな、あるんじゃねみたいな話とかこうしながらね、なんかね、シャカシャカシャカシャカシャカシャカって歯を磨きながら寮の屋上に何気なくガラって行ったら、もうなんかね、そこにね、あの、そこ亀井 K 君っていうね、イニシャルで言うとね、 K 君っていうちょっとその変態バトルの頂点に君臨している四天王みたいなその一人だったんだけど、もうそいつがもうなんかもう基本的に踊ってるんですよ、あの裸で、本当に一人で、あの月に吠えるみたいな感じで一人で、で、あの、でガラーンって開けたらそいつがもう一人で裸で踊っていて、僕らシャカシャカシャカシャカって歯を磨きながらそのままシャカシャカシャカシャカって磨きながら無言でこう去っていくみたいな、あの僕の屋上の一番の思い出ってこれなんですよ。でなんかもうこういう感じのなんかエピソードっていうのが多分週に1回ぐらいこう起こっていくっていうような感じだったんですよね。なんかね、あの、いや、だからちょっとやっぱそのまま出すとね、さすがになんかこう人権問題とかなんかね、あの、いや、それはさ、なんか変態キングだとしてもやっぱりもちろんさ、当然人としてのね、人権とか尊厳とかあるからさ、なんか名誉毀損にならないようにさ、もう完全個人が特定できないような感じでしかやっぱり話せないんだけど、あの、高校生の頃の話とはいえね、ね、だから僕ね、どっかでフィクション化しようと思ってるんですよ、このなんか高校時代の。なんかほら、今世の中はさ、なんかさ、なんかこんな青春が送りたかったみたいなね、感じのね、なんかこう、なんか胸キュン、なんかラブコメみたいなものがこう支配的になってるけど、なんかこうそうではない青春の可能性みたいなものをなんか僕の中でちょっとね、なんか自己肯定のためにも擁護したいという気持ちがあって、なんかこれ変態バトルのなんか凄まじさみたいなものを、あの、現実にあり得る変態バトルの凄まじさみたいなことの面白さを世界に結構訴えたいなっていうふうに思ってるんですよ。で、僕ね、だからちょっとね、あの、何、なんかこう構想があって、なんかこう、あの、漫画原作みたいなことやりたいなと思っていて、やっぱり学園ものの構想を今固めてるんですよね。で、それはなんかそういうなんか今のこう、なんとかさんは何々みたいな感じのね、あの、俺の心のやばいやつみたいな感じの結構驚愕の結構なんか可愛い女の子もいっぱいいるような感じな、そういったもう学園になんかこう転校生がね、結構男の子の結構転校生がやってくるんですよ。で、まあその転校生はすごいちょっとまともそうなんで、まあ主人公はもともとそっちの学校にいたやつでちょっと仲良くなんですよね。なんか男2人の結構 BL 的な友情みたいなやつを中心に描くのかなと思ったら、そいつが元いた学校がなんか僕 の, もあの出身高校みたいな、すごいこう変態バトルによって学園ヒラルキーが決まっているやばい学園なんですよ。で、そのなんか転校してきた子はなんかその学園の秘密を結構握って、で逃走するように逃亡するように、あの主人公のいる学校に転校してきていて、でそいつの持ってるなんかこう秘密のアイテムが何かを奪いに毎回一人ずつその元いた学校から刺客がやってくるんですよ。でその資格の一人一人はなんかすごくもう圧倒的な変態力を持っていて、しかもあの徐々な奇妙な冒険のスタンドみたいな、なんかこう特殊能力を持ってるんですよ。でその特殊能力かける変態性によってものすごいなんか圧倒的なヤバさを誇っていて、そいつをどうにかしなきゃいけないみたいなことで毎回毎回なんかこう驚愕の普通の学校にいるなんか青春ドラマにラブコメ漫画に結構出てくるようなグループが宿泊するみたいなね。だから毎回なんか変態の資格がやってきて、あ、またまるまる高校からの資格かみたいな感じで、なんかエヴァンゲリオンの使徒がやってくるみたいな感じでね、一生懸命対策会議を開いてこいつを何とかして制圧しようみたいなことをこうやってくるみたいな、まあ、あの、そういう漫画の構想を取ってますね。で、なんかそこでね、なんかね、あの、僕が言いたいのはなんかね、あの、確かにこれは何かあのすごい特殊な環境の中によってなんかすごい異性から切断されることによってちょっと頭がおかしくなってるかわいそうな少年たちなのかもしれないけど、なんかね、だからこそ突き抜けるものがあるんだみたいなことを僕は描きたいんですよね。あの、圧倒的な、うん、神の域に達するみたいなこととかを結構思って、だから僕ね、なんかね、なんかさ、やっぱあの昔ね、あれが好きだったんですよ、北安明の幕張っていうね、あれも今も考えたらもう完全にアウトな作品なんですよ。もう全く政治的倫理的に擁護しようのない、なんかこうもう差別意識の塊のような本当にどうしようもない最悪の漫画で、もう僕は全くあの作品を僕は擁護できないんだけど、なんか当時僕ちょっと好きだったんですね。で、何が好きだったかっていうと、それはなんか主人公に奈良茂雄っていうキャラクターがいて、彼もド変態なんですよ。で、 もうすごいこう、もうなんかとりあえず脱ぐみたいな感じのね、でそれを見てほしいみたいなことを常に思ってるような、もう本当にやばいやつなんだけれど、なんかそれがなんかね、なんかこうスクールカーストが低いからとか、モテないからとか、そういったルサンチマンが反転して俺は神だとか思ってるんじゃないんですよ。もうそもそも自分のことは神だと思ってるんですよ。もう前提として、もうだから自分はもう全然自分のことブサイクだと思ってなくて、キムタク並みのイケメンだというふうに一方的に思い込んでるし、もう自分のもう知力体力もう本当に人間性はもうすでに思考の存在に到達していて、それを認めない世界の方が間違ってると本気で思ってるわけですよね。でなんかもう圧倒的な全能感を持って生きてるわけですよ。でなんかね、あれが僕ちょっと気持ちよかったんですよね。でなんかで、そのね、なんかね、無根拠の自己肯定感みたいなものって、なんか彼の多分その変態性と結びついてるわけですよ、根底においてね。でだから何かそのなんかこうやっぱそういうやっぱ自己完結してるんですよね、その奈良っていう存在がね。でそれがなんかほら、同じ時期に稲中卓球部をやっていて、やっぱ稲中卓球部の主人公たちって自分はスクールカーストがすごい低くて地味でイケてない男子だけど、でも一生懸命頑張って生きてるんだよみたいなさ、なんかそういう感じでイチイチした感じになったじゃない。なんかああいう気持ちって結構わかるんだけれど、なんかね、なんかちょっとなんかこうルサンチマンを感じていてね、なんかこうなんかああいったなんか稲中的なメンタリティでスクールカースト僕肯定する方にしか言わないと思うんですよ。なんか自分たちはこんなに低いんだけれど頑張ってるんだとかね、やっぱり上の人たちが羨ましいんだぞみたいなことをなんか固定化しちゃう気がするわけ、その世界観という。それに対してやっぱりこう奈良的な世界観っていうのはそういったものを完全に破壊していて、でもう無根拠に自分のこと神だと思ってるんでね。してしかも何がいいって、まあこれは本当しょうもない漫画なんだけど、奈良って基地六会っていう秘密組織を持ってるんですよ。1階の高校生なんだけど、でもそのなんか可愛い女の子が男子と付き合うのを阻止するというのを目的とした謎の秘密結社を率いていて、でその構成員が全員大人なんですよね。奈良がリーダーなんだけど、だから一高校生の奈良がなんか30歳とか40歳とか下手したら70歳ぐらいのおじいちゃんとか、そういった人間を全員引き連れていて、で、まあ、元締めって言われて結構尊敬されてるわけですよね。だから学園の外側に結構接続してるんですよ、彼本人がね。だからああいったものがすごい僕は結構いいなと思っていて、何かねそういったね、なんかこうスクールカーストと自意識の問題と結びついたスクールカーストみたいなものをやっぱ根底から否定しうる外側にへの接続への契機としての変態性みたいなものって割と結構僕は大事だと思っていて、なんかそういったもののなんかこう快楽というものをね、なんかちゃんとなんか若い人に結構提示できるような、まあ、そういったなんかね学園コメディ漫画の原作と僕一回ちょっとやってみたいなってことをね結構思っていますね。はい、だということでね、なんかね僕の高校時代の思い出からなんか全くちょっとよくわからない漫画の構想の話をしてしまったんですけれど、お知らせです、お知らせです。4月6日に、出た、僕の、遅いインターネットという本の文庫版ですね。これ3年前に出した本の、文庫版なんですけれど、成田悠介さんの解説とね、僕の、なんかこう、コロナとね、ウクライナの戦争とインターネットというテーマで書き下ろした新章というものをやった、なんか 1.3 倍ぐらいになって値段を半分みたいなお得な文庫版が発売になっているので、皆さんぜひともお買い求めください。そしてですね、これ大事です。来週ですね。4月27日に川出初歩新社の中学生高校生向けのレーベル14歳の世渡り術シリーズから一人遊びの教科書っていう本が出ます。これはティーンエイジャー向けにランニングとか虫取りとかプラモデルとか僕の趣味の世界を解説した本です。個人的に人間関係のことばっかり考えてね、業界の飲み会にばっかり出かけてる人が一番世界をつまらなくしてると思ってるんで、一人一人ね、きちんと一人で遊べる大人を一人でも増やしたくてこの本書きました。中高生はもちろん、最近うまく遊べていないなとかね、休日や仕事終わりが面白くないなと感じている大人にも読んでほしいと思います。あとプラネッツクラブですね、僕のオンラインサロンのプラネッツクラブも会員募集してます。来週週明けか25日ですね、もう月曜日火曜日に、村上春樹の新作小説を素材に、なんか僕がね冒頭の数十ページだけ丁寧に読みながら、プロはこんな視点から小説を読んでるみたいなことを講義する宇野ゼミを開きたいと思っています。で宇野ゼミって月2回やっていて、その次の回っていうのがあれですね、まあ、さっき言った僕の一人休みの教科書の内容をした時期に、なんか現代社会の遊びについて結構思想的に考察するという講座をやろうと思っています。で次一の読書会はね、小川君雄さんのケアの倫理とエンパワーメントを取り上げたいと思っています。タイムラインの外側で充実した学びの場を作ってます。月のいつ入会してもアーカイブで追いつきます。遅いインターネットラジオ、お相手は宇野恒博でした。この番組のアカウントをフォローすると更新通知が届きます。ぜひともフォローしてください。すべてのメールの宛先は uno.slowinternet@gmail.com です。日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってください。それでは皆さん、今日も一日よろしくお願いします。